最後に二つのことを申し上げてお祈りしたいと思います。じゃあペテロは沈んでしまって信仰してて死んでしまって、それで終わったかということですね。それで終わやっぱりダメだったんだと。一時期は良かったけど、信じてイエス様だけ御言葉を聞いて水の上も踏んだという素晴らしい信仰を表すことができました。だけどもすぐ弟子に恐れてしまって疑いが入ってもう沈んじゃった、まあ、結局ペテロはダメだったが、そうじゃないんですよ。そうじゃない、イエス様が助けられたんですけど、順番をどうぞ私たちは間違えないようにしたいですね。イエス様は風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたペテロでありますけれども、けれどもイエス様はこのペテロを叱る前に、まずペテロを真っ先にすぐさま捕まえてくださいました。助けてくださいって言ってすぐ捕まえてください。このペテロを引き上げてくださった。水の中から引き抜いてくださった。それからペテロに諭すように教えられたんです。なぜ疑ったか、信仰の薄いものよと。お前の信仰が薄かったんだな。こういうふうにおっしゃったんですね。この順序は大切ですね。私たちは案外、イエス様は死んでるけど疑いが入っちゃった、もうダメなんだと、こういうふうに思いやすいんです。ああ、失敗しちゃった。私の信仰はダメだ、不安定だ。やっぱりダメなんだと、こういうふうに思ってしまいます。疑ったらダメだ、疑ったら失敗だ、疑わなければ成功だ。そういうふうに言っちゃうことがあります。絶対にそうではないんです。そうではない。イエス様は私たちが疑ってしまう存在だということをイエス様はご存知なんですよ。恐れてしまう存在だということを、弱いものだということをイエス様はご存知なんですよ。そしてイエス様は私たちが叫ぶときに、必ずペテロを捕まえてくださったのに、私たちを捕まえて引き上げてくださる。だから人は、そうなんです。だから安心して疑ったらいいんです。安心して恐れたらいいんですと、こういう言い方もしますけどね。自分の信仰の立派さを頼り、堅固さを頼りにするんじゃない。こういう人はね、いっぺん挫折しますと立ち上がらないんですよ。そうじゃないですよ。自分の信仰の堅固さ立派さを当てにする、頼りにするんじゃなくて、イエス様を信じるんです。どんな時にも捕まえて引き上げてください。イエス様を信頼してください。これが私たちの信仰ですね、ここで教えられて。そしてなぜですね、この湖の中に強いて弟子たちを嵐の湖の中に追いやられたかという意味がここにあるんです。これは弟子たちの訓練のためだったんです。信仰の訓練のためだったんですよ。神様は私たちを訓練するために、私たちの人生の船地に、私たちをあえて嵐の中に送り出されるということがあります。ね、そこにおいて私たちはどういう信仰を表現して表すことができるか。そこで私たちは本当に恐れや疑いの中で叫んで、どうすることもできなくなって、ずぶずぶ沈んでいく、このような波に飲まれてしまうようなものであるかもしれませんけども、じゃあそれで終わりか、そうじゃないんだ。主よ、叫んで、主はそのことをご承知で、すぐさま引き上げてくださる。そして、この訓練を通して、信頼するということはどういうことかということをね、教えていてください。最後まで信頼していくんだよと、私、悟しを与えてください。このことのために、この嵐の中に弟子たちを導かれたわけですね。本田浩司先生が、こういう話をしてくださったことを忘れることができません。私が導かれた時に話しています。私はあなたがイエス様を選んだんじゃない、イエス様があなたを選んでくださったんだ、その家にあなたがイエス様を信じることができて救われたんだよ、こっちがイエス様、こっちがあなた、あなたがイエス様を信じる、だけども嵐の中でもてあそばれた時にあなたの信じる手はね、そんな強くないの、だから滑っちゃう、
イエス様から手を離した。だけどもね、お母さんが小さな子供を連れて道を歩いているとき、最初はお母さんの手を小さな子供の手が握ってこういう手の繋げ方かは知らないけども、お母さんは車が迫ってきたというときにその手を離して、お母さんが小さい子供の手をしっかり握ってください、引き寄せてください、そして守ってくれるように、あなたじゃない、あなたを選んであがなって愛して救ってあなたのために血を流して十字架のあがないをしてくださった、そのお方は決してあなたを見捨てないんだと、私じゃなくてイエス様が私たちを掴んでくださるのよ。だから時に私たちは本当に揉まれてですね、もう疑いあれ恐れの中でイエス様を掴む信仰の手がもう本当に緩んでしまった時に、弱ってしまった時に、それが誰かというそうじゃない、私だという手がしっかり握っていてくださって引き上げてくださいますから、だからいろんなことがあったとしてもイエス様を信頼していくんだ、信じていくんだよ、そしたらイエス様は決して離さないんだから、こういうふうにですね、ちょっと注射つけてこうやったかもしれませんけども、こんな話をしてくださった、私は焦ることはできませんね、私だ私だ、恐れることはない、つまずいたら失敗したら疑いが入ったから世の中に取られてしまって罪を犯してしまったから、それで終わりじゃないんですよ、主よ助けてください、私の最低限の信仰、その叫び、真っ先に主がそれを待ってて答えて引き上げてください、私を掴んで水の中から引き上げてください、だからですね皆さん、私の信仰はまだ持ってるわけですよ、牧師でございますと言っても大したことありません、もちろんその締めの上に憐れまれていると思いますけど、本当にお前になります、誰もイエス様が選んで召して立ててくださったから今があると、パウロでさえも今あるは恵みだと言いますが、私たちはみんなそうじゃないでしょうかね、父親が天下のこの息子、一人息子を抱えてですね、イエス様のことに来たんですね、直しやってほしい、もう悪霊を取り付くと、悪霊に取り付かれたと理解したわけですが、泡を吹いてですね、もうところ構わずひっくり返って、本当に悲惨な状況です、憐れんでやってください、イエス様のことにこの子供を連れてきたわけでありますけれども、あいにくイエス様は、ね、留守だったの。で、イエス様の弟子たちがですね、取り囲んでですね、私に任しとけというわけで、この一生懸命こう直そうとするんですけども、まあ、そういう癒しの権威も弟子たちの伝道旅行で与えられたという自負があったわけですよね。だからいろいろやってみるんですが、一向に癒されないのでありますね。もう本当に弟子たちは焦りますし、またもう父はがっかりするわけでありますね。それを見たパリサイ人の統括者がそこにあってまいりまして、なんでできないんだと、お前たちにこれ偽物だといろいろ言われるわけです。それに対して本当に弟子たちは弁解するわけですよ、いや前はうまくいったんだと思いますですね。誠に不信仰の世界がそこに展開している、イエス様が下ってこられた、イエス様を見た父親はですね、直ちにイエス様のもとに行きまして、そこにお座りするようにしてですね、イエス様に言いました、主よもしできれば私の子供を治してやってくださいとこう言ったと。イエス様はですね、その父親の信仰をピシャッと導かれる、もしできればというのか、信じる者にはどんなことでもできるのだとおっしゃった。信仰ってのは信じる者はどんなことでもできる、それが 100% の信仰ですよ。だからこの父親はイエス様の弟子たち、イエス様の代理者によって治して癒してもらおうとしたんですが、それができなかったので失望な負担しているわけですよ。皆さん、私たちの信仰が働かない、なかなか生きてこない一つの理由はですね、失望な負担であります、失望している、